こんばんは、石田久嗣です。本日は久々にまたメルマガの音声セミナーに行きたいと思います。相変わらずですね、週に2回の LINE メッセージをやってるんですけれども、今日はね、ちょっとまあいつもよりは長めのねお話をしたいと思って、まあメルマガ配信しました。でね、まあご存知の方も結構いると思うんですけども、まあどうやらですね、エブリシングチェンジスっていうのはですね、最近スピリチュアルでは流行語になってるようなんですね。つまり全てが変わると。これ誰が言い出したかというと、まあバシャールなんですよね。まあ、昔からワクワクすればいいとか、まあそういったね、スピリチュアルメッセージを、まあ発し続けてきた、まあ宇宙人と言われる人ですね。まあその方がですね、まあ我々地球人に、この2016年の秋に全てが変わるというメッセージを発してるわけです。で、まあ、今後ですね、それがどういうふうな意味を持つのかっていうのは、まあ、明らかになってくると思いますし、まあ、ちょっとね、冷ややかな言い方をすれば、まあ、そういった、何かが変わるとかですね、何かが上がるとかいうですね、まあ、そういったイベントは、まあ、スピリチュアル業界では定期的に行われてまして、まあ、2012年の12月、アセンションみたいなのがあったりですね、まあ、その昔は、まあ、2000年問題ですよね。うん、まあそれもあったし、あと僕が覚えてる限りでは1985年ぐらいにもですね、なんかあったような気がするんですよね。まあいずれにしてもですね、まあそういう話結構あるわけですよ。だけどね、まあ変わってるっちゃ変わってるんですよね。まあなぜならやっぱりこの戦後70年経って、70年前と今は全然違いますし、特にまあこの数百年ですね、200〜300年、もう顕著に変わってるでしょ。例えばね、1万年前とか、まあ5万年前っていうのはですね、の100年とか200年とか1000年はですね、多分ほとんど変わってないんですよ。だけどね、この人類、この2、300年でいろんなことが急激に変わってて、そしてそれは加速度的に、もうドライブがかかってるわけですよね。なので、例えばその50年前の1年間と今の1年間っていうのは変化の度合いが違うわけです。なので、これから先もですね、まあ変化するっていうのは、ずっとね、言われ続けると思うんですね。それはまあスピリチュアルに限らずですね、まあ政治、経済、社会、文化、はい、まあ変化し続けるわけですよ。だからね、バシャールが言ってることっていうのは、まあその特別なことではなくて、まあ言ってみれば当たり前のことだなっていう気もするわけですね。だけどまあこの2016年の秋に、あえてそれを言うっていうのは何か意味があるんだろうと思って、まあ僕もね、この1年とかちょっと見てきたわけですよ。でね、まあ何が変わるのかっていうのは、ね、本当にね、まあめちゃくちゃ変わってるんですよね。例えば目に見える範囲で言うと、女性リーダーが台頭しまくってますよね。まず1月に台湾の大統領が、あれ首相かな、はい、女性になりましたし、あと最近はFRB と IMF ね、まあこれは最近ではないんだけども、まあ、女性のリーダーですし、まあドイツとあと韓国も女性ですよね。で EU イギリスが離脱するって決まった直後に、首相がメイさんというですね、女性になりました。で、まあご存知のように、さっきほど小池百合子さんですね、東京都知事になりましたと。ですんで、まあ、女性リーダーがすごいね台頭してるってことは、まあ一つには男性原理から女性原理、男性性から女性性という時代の流れは読み取れるわけですよ。男性性の特徴とするところはですね、まあ、競争原理だと思うんです。でつまり力の強いものが勝ちで、力を強くすることが非常に価値観が、価値を、重きを置かれるっていうことですよね。で、まあ、競争原理によって確かに資本主義発達しましたし、この社会経済、そしてこの生活自体がですね、すごく便利になったのは確かなんですよね。だけど、副産物っていうのは結構強かったわけです。まあ、その一番顕著なのが戦争ですね。あとは環境破壊とか。だから、その男性原理、競争原理によって、いろんなものが発展したんですけども、でその副作用、副産物っていうのが、まあ、割とね、最近目立ってきたと。で、まあ、一つ、顕著なのはですね、まあ震災に基づく、その福島の原発あたりなんかやっぱり言われてたことですよね。うん、で、まあそういったですね、副作用というのがね、今後もう、まあ、だんだんね、原理が変わることによって、まあ小さくなり、それで本当の意味での平和っていうのがあるのかもしれないと。ただね、この何万年サイクルらしいんですよ。男性原理と女性原理が変わるっていうのは。で、ここ数千年は男性原理だったわけだけども、例えば縄文時代とかですね、あと弥生時代の初期なんかは、まあ女性原理で動いたって話があるわけですね。だからそれはそれでいいんだけども、まあその大きな目で見ると、男性原理と女性原理っていうのは、もう交互にね、何万年サイクルで入れ替わっていて、それ今ね、まさに今年、その もう、まあ、今年っていうね、点ではなくてですね、ある意味線的に変わってるんだけども、こう数年間でですね、非常に顕著な動きがあったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、あとね、もうその、なんだろう、次元が変わるとかなんとかっていうのはね、まあ、わかる人にしかわからないんで、僕はね、そういうことではなくて、誰もがわかるような話をしたいなと思って、今ちょっとお話してるわけですよね。でね、まあ、例えばね、これ予言めいたことを言うと、まあ、ブログにも書いてるんだけれども、おそらく今年の11月にアメリカの選挙がありますよね。まあ、アメリカの選挙もですね、ヒラリー・クリントンが、まあ、おそらくなるというふうに言われてるんで、まあ、これも女性のリーダーが、また非常に大きなね、女性のリーダーが台頭するということになりますけれども、おそらく11月ぐらいに、まあ、今もね、不穏な動きをね、中国がしてるわけだけども、もう、大胆な行動に出ると思うんですよ。まあ、具体的には尖閣諸島に、人が踏み入れるってことですね。で、この意味するところはですね、非常に怖いんですよ。日本はですね、公務員とか、自衛隊をですね、尖閣諸島に配置すればですね、かなりその力が強くなれるんだ、なれるはずなんだけども、その周辺事情に配慮して、それをあえてしなかったわけですね。でね、このお家もそうなんだけども、国や土地もそうなんですよ。つまりね、そこに住んでる者に、が強いっていう原理があるわけですよ。ね、この居住権って言ったりするんだけども、家賃払ってなくても住んでる人の方が居座る権利が認められるっていうのが、まあ、この今のね、そのなんていうかな、賃貸、制度の、まあ、前提にあるわけですね。もちろんね、まあ、それを前面に出しすぎてさ、無賃で居続けることは、まあ、もちろんそれはね、そんな簡単ではないんだけども、でも原理原則論でいくと住んでる人の方が強いというね、ものがあるわけですよ。だから韓国のね、竹島にしてもそうなんだけども、あれはまあ、どっちが、どっちの領土かっていうのはね、これ実はわかんないんですよ。ただね、文書主義、つまり国際法の観点で言うと、文書として日本の領土っていうことが、まあ最終的に認められてるんで、まあ、その裁判すれば日本のね、領土になるんだろうけども、でもね、これはね、そんなに単純な話でもないっていうのがあるんで、まあ実際に今、韓国実効支配してますけども、この現状だけ見ると、もう完全に韓国の領土なんですよね。なぜなら、そこに人がいるからなんです。そういう意味において、実効支配というのがですね、その、あらゆる論理とかですね、因果関係を覆して、最も力を持つ、ものなんですよ。なので、今ね、尖閣は一応日本の領土になってるんだけども、もし中国人が足を踏めれた瞬間にガラッと変わりますね。で、それがおそらく今年の11月にあるというふうに、言われています。で、もし尖閣に中国人が来ると次どうなるかって言ったら、もともとね、中国は沖縄は中国の領土だって言ってるわけですよ。で、これね、まあ基本的な事項なんだけども、昔日本と、まあ、中国とかいろいろありますよね。で、沖縄っていうのはね、琉球王国というね、日本とは別の国だったんですよね。で、それを、まあ、薩摩藩が、統治することによって、まあ、日本に、まあ、ある種、強制的に編入されたっていう歴史があるわけだけども、まあ、それがね、まあ、今、まあ、紛れもなくね、沖縄は日本なんだけれども、でもね、歴史的に見ると、沖縄は、つまり琉球王国は、中国の、属国だったんですよね。という意味では、もうね、中国ってね、中華思想ということで、日本も、まあその周辺の国もですね、全部自分の領土だっていうふうに、まあそういう絶対的な観点があるわけですね。だからそれをね、まあ、振りかざすとですね、日本もそうなっちゃうんだけども、まあそれはね、そのある種の国際的な、パワーバランスでですね、そこまではもう、露骨に言うと馬鹿にされるからね、まあ言ってないんだけども、でも沖縄あたりはね、もう完全にね、中国だっていうふうに、彼らは思ってるんですよ。で、次にどうなるかって言ったら、沖縄の周辺にあるですね、まあ、沖縄のその無人島にですね、どんどんどんどん基地を作っていくという、まあ、それが大体見えてるわけですね。で、もう一つね、今度北朝鮮の動きがまた不穏になってるわけですよ。この間ね、日本海にミサイル飛ばしましたよね。あれはね、日本の、排他的経済水域なんですよね。つまり日本の領海なんですよ。で、そこにね、もしね、魚釣りとか、ね、漁をしてる人間がいたらですね、どうなるかというと、死んじゃうわけでしょ。つまり北朝鮮のミサイルで日本人が殺されるっていうことがありえなくはないんですよね。もしかしたら合ってるかもしれないんですよ。で、それをあえて隠蔽してるのかもしれないんだけども、で、実際に日本海に北朝鮮がミサイルを撃ち落としたっていうのはこれ事実なんですね。あんまり日本のメディアで大きく取り上げられてませんけども、やっぱ東シナ海でもですね、今中国と海上自衛隊がクロスファイトっぽくもうなってるわけですよ。で、中国の戦闘機がですね、自衛隊の戦闘機の後ろにね、つける。これロックオンというらしいんだけども、お前をいつもでも撃ち落とせるぞっていう状況に今ね、なってるらしいんですよ。そういうね、 ドッグファイトがね、まさに今ある。でもこれは日本のメディアではあんまり積極的には取り上げられてない。同じように北朝鮮も今、周辺にズバンズバンミサイル撃ち込んでるわけですよ。で、一部、ね、報道されてるんだけども、日本の領海に北朝鮮がミサイルをぶち込んだっていう明言はあんまりしないんですよね。なぜかというと、日本の領海っていうのは日本人がいる可能性があるわけでしょ。そこにもしミサイルがぶち込まれて人が死んだら、これは宣戦布告というかですね、もう戦争状態なんですよ。だから戦争状態を避けたいんで、おそらく誰か死んでるかもしれないけども、まあなんかね、うやむやにしてる可能性は、これはもうね、可能性としてはありうると思うんですよね。でね、まあ今後ですね、日本、北朝鮮もですね、今もう非常にね、中国のね、支援を裏で受けてるっていう話もあるんですけども、もうちょっとね、断末魔に来てるわけですよ。で、今ね、水爆の実験、まあ水爆はないという説があるんだけども、まあ小さな原爆の実験この間しましたし、あとね、そのミサイルバンバン撃ち込んでるわけです。で、それがもしね、東シナ海とか、その日本海に撃ち込む中で、北朝鮮ってのは非常に面白い国で、まだまだ技術的に、遅れてるところがあるからですね、時々失敗するんですよ。で、もしですね、韓国にミサイルがぶち込まれたらどうなるかというと、これはもう韓国軍隊持ってますし、いつでも戦える状況にあるわけですね。もちろん憲法9条でありませんし、で、アメリカとね、協調してやってるわけですよ。そしたら第二次朝鮮戦争というのが始まってもおかしくないわけです。で、どうなるかというと、アメリカと韓国と、アメリカと韓国軍と、で、まあ後ろにちょっと後方支援的に日本と、あと北朝鮮がですね、戦うわけです。で、バックには、北朝鮮のバックには中国が、その表立ってではないんだけども、いろんな物資を届けるということで、なかなかね、持久戦にしても北朝鮮、ね、へこたれないような状況が出るわけですね。で、まあ、アメリカにとってみたら、その、まあ、軍需景気みたいになるかもしれませんし、その恩恵を日本も預かって、おそらく GDP が 4% ぐらいは上がるんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思われるわけですね。なので、まあ、これはね、東京オリンピックぐらいまでね、必ず起こると思うんです。で、そんな感じで、異常に不穏な動きがあるわけですね。でね、じゃあこの最近何があったかというと、まあ男性原理から女性原理ってのはもちろんあるんだけれども、僕はね、非常に顕著な動きとして、今まで隠されていたことが表に出てる時代っていうふうに言われるわけですよ。その一番貢献したメディアは何かというと、言うまではなくインターネットですね。まあ20年前にインターネットがわっと出てきてですね、そしてそれまではですね、例えば大企業がやることがですね、もう全部強かったわけですよ、ね、で大企業がそのいろんな不祥事を起こしてもそれは隠蔽できたんですよね。でもね、インターネットができてからそれができなくなってるわけですよ。で、一番その最初に多分ね、インターネット誌でですね、まあエポックメイキングというか、それはおそらく東芝事件だと思うんですよね。東芝のなんだっけ、ちょっと細かいこと忘れちゃったんだけども、ね、そのなんだろう消費者に対してですね、まあ、背任的な、ことをしてたわけですよね。で、それをまあネットを通した一般のユーザーが追い詰めて、そして謝罪させたというですね、まあそういった事件がありましたね。そんなようにですね、大企業というのはね、もう絶対的にその力を持ってる、あと電通とかですね、まあそういうところが絶対的に力を持ってるのをインターネットがどんどん覆してるわけですよ。そして、おそらくね、マスコミの中でそういったその大企業とかですね、そういった広告業界で一番強いのは新聞だと思うんですよね、未だに。で、その4紙ですね、朝日、毎日、読売、産経で、あと日経とか、あと東京新聞とかね、購読者数でいうとそういうふうになるんだと思うんだけども、で、今まではですね、新聞で書かれてることが絶対だったわけですよね。だけどインターネットの登場によってそれがかなり相対化されてるわけですよ。で、昔は新聞は嘘を書いてもそれが正しかったわけです。で、一番その、まあ、代表なのがですね、おそらく従軍慰安婦問題だと思うんですよね。で、それは吉田誠二っていうですね、左翼系の、まあ、その文筆家がチェジュ島に行って、韓国のそこで、まあ、女性をかっさらってその誘拐して慰安婦にしたみたいなことですね。で、自分がその戦争犯罪を起こしたんだっていうですね、懺悔をした本があるわけですよ。で、そんなのね、嘘800っていうことはすぐに分かったし、チェジュ島の住民も誰もそんなの見たことがないって言ってるわけですね。で、だけどもその吉田誠二が書いたのが、まあ、インパクトがあったんで、まあ、文筆家を目指してたんで多少文章が上手かったんでしょうね。で、そのことに対して、福島瑞穂、当時弁護士だった今の政治家がですね、よし、これを使って、まあ、どうにかしようということで朝日新聞と結託して、それが既成事実化されちゃったわけですよ。で、未だにその従軍慰安婦の問題っていうのは、王を引いてるのはその吉田誠二と福島瑞穂と朝日新聞のせいなんですね。で、それがなんとですね、まあ吉田さんは亡くなりましたけども、まあ、福島瑞穂さんはね、今ノーノーとまだやってますけども、2014年の8月に ね、朝日新聞が従軍慰安婦、私たちが今までずっと書いてきた従軍慰安婦は嘘でしたっていうことを認めたわけですよ。で、これってすごいことだと思うわけですね。で、そんなことがね、今どんどんどんどん出てきてるわけですよ。だから我々はある意味ずっとマスコミに洗脳されてたんだけども、インターネットが出てくることによってそれが脱洗脳が進んでるわけですね。現に我々より上の人たちは非常にその左翼的な人が多かったわけですね。つまり、左翼的というか、まあその自虐的な、自虐史観的な人が多かったわけですよね。だから僕もそうなんですけども、昔日本は悪い国だっていうふうに教えられてきたわけだけども、で、まあ我々より上の人たちとか、まあちょっと下ぐらいもそうかもしれないけども、そうなんですよね。だけどこの間の参院選とか東京都知事選を見ると分かる通り、10代20代は自民党に入れてるんですよね。これ面白いですよね。若者というのはどちらかというと革新政党に入れる傾向が昔からあったんだけども、逆になってるんですよね。で、自民党じゃ、若者は今ね、その右傾化してるとかですね、まあそういった揶揄する人いるわけですよ。ネトウヨ化してるか言う人いるんですね。それ大きな間違いであって、正常化してると思っていいと思うんですね。つまり我々の世代とかその周辺、それより上ですね、左側に触れまくってたわけだけども、明らかにおかしい状況ですよ。つまりね、その、吉田政治が嘘800書いたのを信じて、ごめんなさいっていうような人たちが、まあ俺たちの世代だったわけですよ。俺たち以上の世代だったわけですね。で、そんなこと嘘に決まってるのに、ね、信じて洗脳されたわけだけども、それがね、10代20代溶けてるんですよね。ねえ、これ面白いことですね。つまりこれは別に受け入れ化したとかじゃなくて、当たり前のことがきちんと、言えるような世の中になってきたと。で、まあ、実際ですね、この間、ね、トランプ氏が舌禍事件で、まあ、おそらくもう勝てないんじゃないかなっていう事件を起こしましたよね。ね、それまではクリントンと、トランプは、まあ、どっこいどっこいだったんだけども、ついこの間ね、トランプが余計なこと言っちゃって、もうダメでしょうね、というふうになってるわけですよ。何言ったかというと、軍人の悪口、揶揄をしちゃったんですよね。でね、その日本人がね、例えば自衛隊とかですね、その戦前の軍隊とかですね、悪口言ったところで、なんとももちろん思われないし、むしろね、そうだそうだって同調するやつがいっぱいいると思うんだけども、アメリカではね、軍人の悪口なんか絶対タブーなんですよね。なんでって自分たちの命をですね、最前線で守ってくれるヒーローですよ。その人たちのね、悪口を言うっていうのはもう、アメリカ人はね、まあアメリカ人だけじゃないかもしれません。普通の国はですね、絶対タブーなんですよね。それをトランプがやっちゃって、もうアメリカ、国民全部敵に回しちゃったわけですよね。だからもうダメだと思うんですね。うん。で、これは何を言うかとしてるかというと、まあこれ僕戦争がいいなんて誰も一言も言ってないんだけどね。でもやっぱりその世界のパワーバランスとか平和を守る上で抑止力としてまだね、そういう状況は今過渡期としてあるわけですよ。もちろんこれから先ね、どんどんなくなってるっていうのはあるんだけれども、ね、でも日本の場合はまあそのアメリカから牙を抜かれちゃって、形ばかりの平和っていうのをまあ実現したわけだけども、今ね、どんどん不穏な動きがあって、そろそろね、やっぱりその変わるべき時が来てるんじゃないかなというのを思うわけですね。だからね、この間ね、参院選で、3分の2がまあ改憲政党になったって言ってるんですけども、これはね、もうね、会見なんか時間の問題ですよ。というのは10代20代がどんどん上がってきたらね、その人たちが力を持つようになってきたら、もうそんなすぐね、もうコロッと憲法なんか改正されるんで、まあそういう意味ではね、その憲法改正されるの、日本って戦争するのっていうふうにね、単純に考える人もいるかもしれないけども、まあ、もちろんそんなことはないんだけども、ある意味もうね、いい時代にね、これからなっていくわけなんですよね。なのでね、まあどんどんね、良くなるんだっていう前提があるわけです。だけれども、やっぱり取り残される人ってね、日本人でもいると思うんですよね。で、なぜ取り残される人がいるかっていうのは、まあ、ちょっとこれからね、話し始めるとちょっと長いんで、そこだけ端折りますけども、経済的にもそうですし、社会的にもね、どうやっても二極化しちゃうんですよね。もちろん全体的なボトムアップはあると思うんだけれども、一方の極はですね、もう海外旅行バンバン行きまくり、おそらくこれからね、円はね、60円台いきますよ。なぜなら、円の信用力がこれからどんどん高まるんですよ。間違いなくね。で、円買われるわけですよ。で、円買われるということは、株価が下がっちゃうんですよね。だけれども、日本の全体的な信用力っていうことからですね、まあそこまで壊滅的に不況になることない。むしろいろんな特需があったりとか、なんていうのかな、グローバリゼーションっていうのが進むんですよね。で、僕が言うこのグローバリゼーションっていうのはですね、僕は言語の壁と思ってるんですね。で、ウィキペディアとか見たらわかるんですけども、あれね、ウィキペディアの海外のバージョンを見ると、日本語で翻訳できる機能ってついてるじゃないですか。あれプチってやると、日本語がバー出てくるでしょ。で、怪しい日本語たくさんあるんだけども、でもね、どういう日本語にしましょうかっていうフィードバックがあるんですね。で、それで、ウィキペディアは、その、ボランティアで成り立ってますんで、こういう日本語とか、こういう英語っていう風にね、なんか書き直すんですよね。で で、それは全部クラウドコンピューティングでですね、つまりそのクラウドというデータベースの中に入っちゃって、より良い適切な日本語とか英語に直していくわけですよ。で、それがどんどんどんどんその精度が高まっていくことによって、5年前と今全然違ったら僕わかるわけですよね。この間 Wikipedia で見たんですよ。アメリカの英語のページを。そしたらね、まあ翻訳させたんですね。普通に読めちゃうんですね。5年前そうじゃなかった。ということはね、これから5年後、10年後、おそらくデータベース、つまりその、情報というネットの、ところに出ている外国語は全て読めるようになる時代が来ると思うんですよ。まだ、もちろんね、翻訳こんにゃくみたいな、バーバルなコミュニケーションはまだまだね、これからだと思うんだけども、でもね、5年、10年があればですね、ニューヨークタイムズとか、ウォールストリートジャーナルとかですね、もっと言うと、アルジャジーラとかですね、アラブの新聞ですね、あれ普通に日本語で全く遜色なく読める時代が来ると思うんですよね。で、となるとどうなるかというと、恐ろしいことが起こるわけですよ。日本人っていうのはすごく頭が良くって、伝統歴史というものがあって、というのは言われますよね。まあ、あんまりそういうこと言うと、国粋主義者っぽく言われる嫌いがあるんだけども、まあ、そんな極端ではもちろんないわけだけども、ね。頭いいんですよ。やっぱり、これまでの歴史見てた通りですね。だけど、言葉の壁によって、どうしても阻まれるわけです。ただ、まあ、日本の場合は1億2000万とか3000万という内需がありましたんで、それでなんとか回っていってたわけです。でも今もそういうわけにもいかないと。中国とか、いろんな東南アジアから安いものがどんどん出てきてますし、競争というのが、もう本当にグローバルに広がってるわけですね。で、そこで日本人が、一般的な日本人が、どうしてもやっぱり、不利になるのは言葉なんですよ。つまり外国語を、英語ですよね、まあ、中国語とかあとアラビア語も含めてかもしれませんけども、外国語が出てきたら尻込んじゃうっていうのが日本人なんですよね。まあこれ僕もそうかもしれませんけども、だけどね、バーバラのコミュニケーションじゃなくて文章レベルで普通に読めるような時代が来るとどうなるかというと、もう情報を読み取る意味では完全に日本というのは世界と平等になるんですよ。で、日本は言葉の壁があってこれなんですよ。つまりすごいってことですよ。で、もしこの言葉の壁がですね、情報レベル、データベースレベルでなくなっちゃうとどんなことが起こるかといったら、とんでもない恐ろしいことが起こるでしょ。だから、一方の局はですね、もう海外との交流とかビジネスがですね、やりまくって、で、どんどんどんどん海外に行きまくって、そしてもう年収3000万クラスのがですね、普通にいるような時代が、来る一方で、そういうことに全く、ついていけずに、ね、その、年収100万円台で、まあ、なんとかカツカツ生きてる層っていうのがですね、まあ、経済的にはすごく分かれるわけですよ。で、じゃあこれから先、どういう風にすれば、やっぱりね、上に行けるか。上に行きたいじゃないですか。ね。これは、まあ、一つには、グローバルの視野を持つとか、もっと言うと、これは空間的な広い視野と同時に、この歴史的なですね、10年後、20年後、30年後どうなってるのかっていう風な展望を持つ人間っていうのは、やっぱり強いわけですよ。でもね、もっと大切なことは何かって言ったら、これはメンタルとかスピリチュアルなんですよね。つまりどういう考え方を今持つかっていうのが、これからの二極化、つまり今なんですよね。で、ここでバシャールとつながるわけですよ。バシャールも重要なことは今だと言ってるわけです。今何を思ってるかっていうのがこれから先の変化にそのまま対応するというわけですよね。で、そのまあバシャールはね、いろんなこと言うかもしれませんけども、僕は僕でいろんな情報を今持っちゃってるんですよね。そして実はですね、これあんまり大きいなこれで言えないんですけども、今年のね6月の末にですね、12年来会いたかった人に会っちゃったんですよね。まあ、ちょっとこれね大きな声で言えないんだけども、でその時にある話を聞いて、もう OK だと思っちゃったんですよね。で、それをねこれからねどんどんね皆さんに発信していこうと思ったんだけども、ちょっとねストップがかかってしまったんですよ。まあなぜかっていうのはいろんな事情があったみたいなんで、ちょっとあえてね今ね言葉小さくしてますけども、まあはい、まあいいです、お察しください。だけどね、僕の中ではね、もうそこでお話を聞いて、この話を聞いたってことで完全に OK になってしまったんですよ。はい、だからねこの話ね伝えたいんですよね。うん、でこれはね、まあその僕の言葉としてこれから伝えます。誰それさんが言ってるってじゃないです。僕がもうこれ宇宙から神様から聞いた言葉と思ってるんですよね。それをね伝えたいなと思ってるわけです。で、最終的にはね今年の12月10日東京で1200人のトークライブするんですけども、それではまあね誰それがって言うんじゃなくて、僕はこういう神様のメッセージを受けたっていう話を伝えたいんです。で、それまでにご縁ある人に今伝えていきたいなっていう気持ちがあるんですよね。 それは何かというと、この話をね、僕はその聞いた時に涙が止まらなくなってしまったんです。なぜ涙が止まらなくなったかというと、目の前に神様が現れたんです。今もってもその時の臨場感ありありと再現できます。自分の体でやっぱり神様っているんだなってことが分かったんですね。で、その神様の話を僕は僕のフィルターを通してというか、僕のフィルターそのものが神様によって与えられて、そしておそらくその話をね、まあ、僕以外の人間聞いて同じような感覚を得るかっていう保証はもちろんないんですよ。だけれども僕はその時紛れもなく神様に出会ってしまったわけです。で、その話を聞いてしまってもう完全に OK になりました。はい。で、これをね、これから伝えていきます。9月、10月、11月、12月伝えていきます。もしこれが分かってしまうと、もうこの先どんなことがあっても心配ありません。社会がどう変わろうが、経済がどう変わろうが、国際情勢がどう変わろうが心配ありません。まずはそんな話をですね、今回チャリンコで仙台と青森と札幌に来ますんで、惜しげなくお伝えしたいと思うんです。そしてもう一つ、有史以来最強のアファーメーションというのがですね、僕の、まあ、大きなメンターの言葉からいただいたんです。で、その話はですね、昔から知ってたんだけども、今改めてそれを自分でやってくることによって、やってるというかですね、まあ、その話、そのアファーメーションを唱えたことによって大きな覚醒がやってきたんですよね。で、この間九州ツアーでそれやったんですよ。ちょっとギャグのつもりでやったんですよね。そしたらね、みんな感動しちゃって、俺も感動しちゃったんですよね。そこにやっぱり神様が登場したんですよ。無条件にブルブルブルブル震える時は何か必ずあるんですよね。その話したいと思います。そしてその話はですね、まあこれまで九州ツアーと名古屋と大阪と広島でやったんだけども、ちょっと言えばいいんですよ。ブログにはちょっと書けないんですよね。なぜ書けないかというと、書いても絶対に伝わらないんです。なぜ伝わらないか、それは見ればわかります。僕の話を聞けばわかります。何もったいぶってんだというかもしれませんけども、これはこの音声でも言えないんですよ。なぜなら見ないとわからない。20分間必要なんです、最低でも、そのアファーメーション伝えるのに。はい。それも今回ご縁ある人にね、東京で12月の10日にやりますけども、まあ、仙台とか青森とか札幌の人必ずしも来れるわけじゃない。もし今回この夜の時間に来れるんであれば、ぜひ見に来てください。そしてこの僕が今感じている OK という感覚を共有したいと思うんです。これから先変化があります。特に2016年、この前後4年ぐらいに、つまりね、2012年から2016年をまあ間に、で2020年ぐらいのこの8年ぐらいかけてその変化があるっていう、まあ、情報があるわけですね。うん。で、2012年はこれはくしくもアセンションの年でした。そして2012年は東京オリンピックでした。やっぱりこの中間地点の2016年は Everything Changes なんですよね。はい。その折り返し地点にあるわけです。だから今この話を伝える必要があるんですね。ちょっともったいぶった言い方になるかもしれませんが、こればかりは直接お話ししたい内容です。もちろんね、聞けない人もいると思うんで、それは12月10日、でそれは動画配信ももちろん有料になりますが、まあそのわずかなね金額ですけども、だからまあ一応ね、最終的に12月には、意思のある人は全員それを聞けるようになってるわけですけども、まあ、早い方がいいという人は、ぜひ生の声を聞きに来てほしいと思います。なんとなく宣伝っぽくなりましたけども、これはこの話はですね、聞いた方が幸せになるということをもう確信してますんで、だから強くお勧めする次第です。そして明日から、仙台、青森、札幌と約 10日ぐらいかけていくんですけども、これで僕の夢なにチャリンコトークライブがですね、福岡から広島、大阪、名古屋、この間仙台、富山、新潟、そして東京、仙台じゃ金沢か、ね、そして仙台とまでこれまで行ったんだけども、どうやら竜の頭に到着するんですよね、今度ね。竜の尻尾の付け根が福岡なんです。そして竜の玉がですね東京なんですよね。で尻尾にですね、尻尾の先っぽが知覧なんです。そして北海道は竜の頭であり、その目ん玉に相当するのが札幌なんです。だから僕はこの竜脈をですね、日本列島という竜脈をですね、全部地を張って踏破することになるんです。それが明日から始まるチャリンコトークライブ、北国編なんですよね。いろんなことが起こります。面白いことがたくさん起こります。めちゃくちゃ楽しみです。これから4年間、2012年から始まる本当に意味での変化、そしてこの16年の秋を境にまた加速するわけです。2020年までにいろんなことが起こります。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。というわけで、ご縁ある人は各会場でお待ちしておりますし、もちろんね、東京にまた戻りますんで、東京のセミナーとか、まあこれからどんどん僕行ってきますし、で、今年はそういう話どんどんしていきたいと思ってますし、まあ最終的には1200人の前でですね、もうこの禁断の話もね、ちょっとしないといけないわけですよ。ね、有史以来最強のアファーメーション、これはもともと密室芸だったんだけども、これを1200人の前でやらないといけないとですね、ミッションを授かりましたんで、やります。はい。というわけで、ぜひお会いしましょう。ありがとうございました。